はい、音楽番組レディオ水9です。音楽番組レディオ水9は私管理の佐藤さんが毎回異なるゲストと異なるテーマで語り尽くす、音楽情報番組です。皆様の生活の役には立ちませんが、いい音楽が見つかるかもしれない、そんな番組でございます。ということで本日もどうぞよろしくお願いいたします。本日のゲストは先生です。
どうもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。先生ね、割とこう、あれ久しぶりな感じもしますね。
そうだね、ちょっと久しぶりかな。
ね、久しぶりな感じしますね。なんか今回は新しいツールということで、オーディオインターフェースとかね、なんかかっこいいマイクとかを買っては見たものの、オーディオインターフェースから直線になってなんか音が出ねえっていうトラブルありましたけど、まあ、とりあえずね、マイクは拾ってるから OK ということで、結構クリアサウンドになりましたね。
おお、やっぱ違いますか。
ちょっと、うん、クリアにはなってますね。マイクの性能のせいかわかんないけど、前より。うん。
ね。DTM とやらをしてみたいなと思ってさ。
うん。
っ買ったはいいもののね、全く使いこなせない。
いじる時間が欲しいですよね、没頭してね。
そうそう。
ね。仕事してるとなかなか時間がないからね。はい。ということで、今回は、
うん、
雑談会久しぶりですね。
はい、久しぶりっていうか、うん、俺雑談会っていうテーマで入ったことあったっけ。
あ、割と先生の時はちゃんとこれっていうテーマね、
うん、なんか何かしらのアーティストとかなんか世の中の事件とかそういうの
を、うん
うん、
そうですね、
話してる、
うん、まあちょっとですね、こまごまとしたテーマがあまりにも集まりすぎたので、
うん、
これとテーマを決めずにですね、今日はやっていきたいんですけど、はい、私の方からじゃあ早速話を始めさせていただきたいんですけど、
はい、
まず御礼いきたいです。
お、
ポッドキャスト番組のですね、大人の途中さんのね、番組やられてるプーさ
ん
のプレゼント企画で、あれですね、わさび三昧の柿ピーと
美味しそう、
ほうじ茶が当たるプレゼントがございまして、
ほうほうほう、
リツイートするのが条件で、その、ポストですか、
うん、
X の。で、リツイートしたところ、私、ありがたいことに当選させていただきましてですね、
うん、
ここで、御礼申し上げたいと思いますね、プーさんの方にね。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。ずいぶん時間経ってしまいましたけれども、美味しく、両方ともね、いただかせていただきまして、やはり大人の途中というタイトルだけありましてね、こうピリリと辛い、わさび味の柿ピーと、渋いほうじ茶ね。ほうじ茶ってさ、先生好き、
うん、あ、好き好き。
なんか俺、そんなに子供の頃好きじゃなかったけど、あれ、おっさんになるとほうじ茶なんか美味しくない？
なんか普通の緑茶よりもさ、
うん、
そればっかほうじ茶ばっかり飲んでると飽きるから、うん、飽きない次だと普通の緑茶なんだけど、
うん、
たまにああいう香りが欲しくなるよね。
あ、そうね、香りだよね。香りがやっぱこう、ふわーってきてね、うん。先生すごいね、ほうじ茶についてなんか急に振られて、ちゃんとしたコメントができるってなかなか、なかなか、あれですね、アドリブ聞くっていうか、全然今日もね、いつも通り打ち合わせしてないけど、先生はアドリブやっぱりなんつーの、うん、本当の教員やってるだけあってアドリブ聞きますね、なかなかね。
そうだね、うん、アドリブでなんとか常にやってるからね。
ああ、いやいや、なんかちゃんとしたコメンテーターだなと、ほうじ茶についてもこの人はちゃんと喋るんだなと思って今面白かったですね。はい。
あ、でもね、話の幅は話の引き出しの幅は広いって俺言われるよ。
そうだね。ちょっとじゃあ今日はいろんな玉があるんで、まあ音楽ネタ多いは多いんですけど。
うんうん、
まあちょっとね、いろいろ振ってきますので、今日は先生のアドリブ力も、見物ですよということで、ご注目いただければと思いますけど、はい。まあ、いずれにしましても、プレゼント企画当選させていただきまして、プーさんありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。じゃ次の話題ね、行きましょうか。
はいはい。
ですね、これは、まあまだ言いますけど、まだ言いますよ。昨年の、11月ですかね。元ザ・バースデーの千葉祐介さん、亡くなられて、それから我々の方でも追悼企画ということで、
うん、
やらせていただきましたね。あれは何回でしたかね、第。ちょっと待ってくださいね。
何回だっけ？
ですね、1月の20日に配信している 第116回の追悼千葉雄介特集。
うん。撮ったのは去年だね。
撮ったのは去年。そうそう。割とすぐ先生から早く撮ろう、早く撮ろうって言われて、
そうそう。
撮ったんだけど、僕はやっぱなかなか出せなかったんですよ。いろいろ葛藤があって。
うん。
まあ、ちょっと1ヶ月ぐらいかかっちゃったんですけど。
なんか収録したネタも渋滞してそうだったよね、あの時期ね。
うん。うん、まあ、年末年始もありまして、渋滞してて、結局、まあ、1月20日に出して、
うん、
で、まあ、このエピソードが非常にですね、まあ、好評といいますか、よく聞いていただきまして、
うん、
まあ、我々もまあ、この番組、まあ、2年ぐらいやってるんです。110何回やってますけど、この短期間でですね、実は再生回数がもう、このエピソードが1位になりました。
お
累計の再生回数。これまでの1位は、第4回のですね、スピリッツの気候の回が不動の1位でですね。
それさ、なんでなんだろうね。
え、スピリッツの気候の回？
うん。
いや、スピリッツの気候の回は、まあ、スピリッツというパワーワードで検索されるっていうのもあるし、
うん、
第4回から、こういえば、一番こう、アップロードされてる期間は長いんです。
あ、なるほどね。単純に世に出てる期間が長いっていう、ね。
そうです、そうです。パワーワードかけるその時間を味方にした第4回スピッツ気候の回が、あれね、今聞くとひどいですからね、結構。
まあそうですね。
そうですね。
まあでも俺は全曲久保建英とかそういう話をしてる。
あ、そうそうそうそう。まあなんかいろんな BGM のあれとか、なんか編集だったり、いろいろ、まあ音質だったり荒いところはあるんですけど。
あれ、俺初登場だもんね。
ああ、そうね。で、まあこの追悼千葉雄介特集がまあ再生回数1で非常にこう、まあ、好評でですね、聞いていただきましたので、この場でちょっと御礼申し上げたいなというのと、コメントちょっともらってるんで読ませていただきたいんですよ。
そうですね。
はい。すいません、私この番組やってていつも思うんですけど、私ね、文章を読むのがあんまり上手じゃないので、
うん、
ちょっと拙い読み方になっちゃいますけど、イナフラジオのね、ミッチーさんから。
はい。
で、ちょっと、実はこの、そもそも追悼千葉雄介っていうエピソード自体、ミッチーさんからのリクエストだったんですよね。やってほしいっていう意味で。うんうん、で、その後、まあコメント DM でいただいてまして、まあ、すごいなんかね、良かったんですよ、そのコメントが。
うんうん、
なんでちょっと読ませていただけませんかということで、一応、ミッチーさんにも了承、ご了承いただいて、今日ちょっと読ませていただきたいなというふうに思います。はい。では、読ませていただきます。佐藤さん先生、ありがとうございました。私も曲というよりお二人のお話がメインで聞きたかったんですが、お二人ともいろいろな角度から選んだ曲はどれも最高でしたということで、まあありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、そしてまさか前の週で神さんが、ミシェルガンエレファントをリクエストしていたとは、笑いということで、これはリスナーズチョイスで、
うん、
イナフラジオのね、パーソナリティの相方の神さんがね、何でしたっけ、あの曲は、
デッドマンズ・ギャラクシー・ブギー。
デッドマンズ・ギャラクシー。
ギャラクシー・ブギーじゃねえや。
なんだっけ？M ステでやったやつ。
うん、そうそうそうそう。
で、しかしまあ、千葉雄介はまだ伝説になるには早すぎますよね。うん、病名を聞いたときに、私は、島では想像できなく、声が出なくなってしまう可能性があるのではと。
うんうん。
でショックを受けつつ、戻れる前提で考えていましたが、現実は想像を超えるような最悪な事態になってしまいました。
うん。
僕らもね、なんかちょっとそれは似たような印象がありますよね。
うん、まあね、うん。
で、唯一無二の声、存在感、見た目、男が惚れる男でしたと。で、今後もリスペクトを兼ねてカラオケでジェニーをルルルルーハーって歌って暴れ倒してやろうと思います。佐藤さん、先生ありがとうございました。ということで、DM ね、ミッチさんからいただきました。ミッチさんありがとうございました。
ありがとうございます。
という非常になんかありがたいね、コメントもいただきまして、再生回数も1位になりまして、今もまだね、もう、なかなかね。
なんか、語りたいんだよね、芝さんについて。
うん。語りたい男なわけですよね。うん。じゃあ、ちょっと喋りすぎたんで、この辺で曲を1曲いきたいんですけど、うん、そう、ちょっとこれをかける前に話がしたかったのがですね、昨年の、これは、クリスマス。
うん。
まあ、この番組でも私と先生会でたまーに名前が出る、
うん。
元、ザ・ルースターズの、
うん。
ボーカル、大江慎也さん。
うん。
今結構元気でね。
うん。なんか、ソロっていうか、大江信也なんとかバーズで。
そうそう、山地和秀さんかなとかと一緒にやってて、うん、まあライブとか東京とかでやってたりするんですよね。
うんうんうん、
で、12月のクリスマスの時期にも、やっぱり、まあ、クリスマスかどうかわかんないけど、やってて、それが結構、うん、セットリスト見ると、ルースターズのナンバーばっかやってたんですよ。うん。
まあ、ルースターズだっていい曲でいっぱいあるもんね。
いい曲いっぱいあるもんね。俺、なんだかんだで、ちょっと、今年なのか来年かわかんないけど、ルースターズもう一回やるんじゃないかなって気が実はちょっとしてるんですよね。なんとなく雰囲気として。調子もいいし。
うん。
うん、で、そのライブの中です。12月に東京でやった。大江さんがね。
うん。
その中でちょっとね、こんな一幕があったそうなんです。大江さんのコメントで、あゆかわさん、千葉くん、メリークリスマスと。
おー、うん。
と言って、やった曲が次おかけする、ザ・ルースターズの、ドゥ・ザ・ブギーです。はい、ザ・ルースターズでドゥ・ザ・ブギーでした。いや、僕も多分、そのライブ行ってたらちょっとね、泣いちゃうかもしれない。そんなセリフ聞いたら、大江さんの。で、あゆかわまこさんもね、昨年亡くなって、多分大江さんと親交あったから、一緒に、うん、まあ YouTube とか調べるとドゥ・ザ・ブギーやってる動画とか出てくるんですよ。
うんうんうん。うん、
で、千葉祐介さんは当然、ルースターズのトリビュートアルバムでこのドゥ・ザ・ブギーをね、ミシェル・カ・エレファントの時にね、カバーしてるから、うん、そんなセリフ聞いたらちょっとやっぱりうるっときちゃうよね、多分。
そしてね、ミッシェルのドゥーザブギーも超かっこいいんだよね。
そうね、流せないのがね、残念だけど、うん、でもせめてルースターズが解禁してよかったなと思って。
ちょっとだけ気どころが違ってさ、
うん。
ルースターズの場合は、さっき曲流しながらも言ってたけど、
うん。
大江さんと花田さんのね、ギターの掛け合いがすごいかっこいい、
ね。あれかっこいいよね、うん。
ね、で、ミッシェルのバージョンだと、また、掛け合いっていうところは別にないんだけども、うん、曲として、あれにもすごいかっこいいのと、あと、
うん、
一番違うの、ベースライン違うね。
うん。
うん。上野さん、なんかもっと、うん。なんか、引っかき回すグルール出してるので、その辺も聞きどころなので、ですね、
うん。
Spotify とか、ね、サブスクじゃ聞けないので、
うん。
ミッシェルも参加してるトリビュートはね、見かけたらぜひ、あって損なしなので、
うん。まあ、ブックオフですね。ブックオフかアマゾンに行ってもらえれば、売ってるんじゃないでしょうか。うね、はい。
まあ、ってなところだけど、あれだね、まあ、ミッチーさんのね、リクエストで、ミシェル特集やったっていうところなんですけど、ミッチーさん、今日、イナフラジオの方で私も聞いて、その回まだ最後まで聞き終えてないんですけれども、ちょっとご病気をされてるっていうことなんですけども、
うん。
なんかね、目ん玉くり抜かれるぐらい痛いっていう頭痛だって聞いて、マジかと思ってるんですけど、
うん、
回復をかけながらお祈りしております。
うん、我々一同ね、
はい、
回復をお祈りしてますので、またね、うん、ぜひ、良くなって一緒にやりたいもんですね。うん、
プロレスの話またするの？
そうですね。まだ終わってないんで、続きがあるんでね、話には。というか、音楽特集をやってないんで、ぜひね、音楽特集ね、やりましょうね。はい。
あと、ミチさんの回と神さんの回、両方俺もね、
うん。
なんか、両方の方と俺、なんか、相通ずるところというかさ、
うん。
ミチさんの時にアイリッシュパンクをやってたんですよ。
うん、やってましたね。
ミチさん選曲で。で、神さん選曲の時にさ、557188とか言って、ああ、すごい、
やってましたね。557188は、なんか、改めて聞いてみて良かったですね、すごいね。かっこよかったですね。
ね。
うん。
あと、557188の方、ジャズマスター使ってますからね。
あ、ここでまた、ジャズマス、ね、第何回か忘れましたけど、ジャズマスター特集も我々、やってますからね。先生とマイボーさんがね、主にね。はい。
もう
そちらもぜひ、
はい。
聴いていただければというふうに思います。はい、じゃあ曲行きましょうか？
曲行きますか？
はい。
じゃあ、次の、トークにちょっとつなげるためにですね。
うんうん、
あの、なんでこの曲なのかっていうのは、またじゃあ、この曲明けにちょっとお話ししたいかなと思うんですけど。
はい。
じゃあ、お聴きいただきたいと思います。私立恵比寿中学で東京ズウェイ、お願いします。お聞きいただきました。私立恵比寿中学で東京ズウェイでした。
はい。じゃあ、聞きましょう、聞きましょう。お話聞きましょう。は
い、いやー、あれですよ。あの、今、収録してるのが2月の22。
あ、にゃんにゃんの日ということでね。でね、猫の日ですね。はい。
あの、もう今月末にあの、恵比寿のニューアルバムを出すんですよね。
好きね、本当に。
あと、あのね、あの、この曲は、あの、シングルカットもされてて、なんか、同じ存じ上げないんですけど、アルバム、あと、アニメの。
うん。なんか、ジャケット見ると。
何もなってるみたい
で。アニメですね。
なんですけども。
うん。
非常にかっこよくて。
うん。ノリが良くてね。
なんですけど。あの、これの後で、あの、アルバムの先行シングルになってると思われるやつもね、あの、この間、YouTube で解禁されてて。
うん。
それも非常に素敵なんですけど。
はい。
うん。まあ、アルバム。ね、サブスクでもね、音は聞けるんだけど、アルバム買ったらさ、うん、あの、ライブ DVD が見れるからさ。
あ、その特典はやっぱりこう、サブスクにはないもんね。
そうなんだよ。あの、今ね、多分アイドルってそういう売り方してるんだよね。
あー、プラスアルファでなんかつけてるんだ。
うん。まあ、あの、ビッシュなんかもそうだったけどさ。
っ
ていうところとさ。
うん。
あの非常にあの、私今悩んでるところなんですけど、
うん、
4月にですね、そのあの、ニューアルバムのツアーで、
うん、
あの、こっちの方にもエビチュー来るんですけど、
うん、
時期が荒履きと被ってるのよ。
おー、荒履き出ればいいのかな。出ないんだ。
出てほしいよね。
うん。あれ、昨年も出てない？
出てません、出てません。出たことないです。
あ、ないんだ。
荒履きには出たことないです。荒履き意外とそんなね、あの、いろんな人ね、呼ぶんだけど、
うん、
あの、現役のガチアイドルってあんまりなくて、去年のビッシュはちょっと異質だったかなっていう感じ。
あ、まあそう言われるとラインナップ的にはそうですね。う
ん、だって、ももクロとかそんなの出たことないしさ。
うん、
ましてや、あの、秋元康系列は絶対出たことないしさ。
ああ、48系も名前はないですね。うん。
なんか、アイドルって感じがするのってあんま出てないと思うんですよね。
ああ。まあ、今の段、今日段階で第3弾までは出演アーティスト出ましたけど、もう少しなんかね、エンドモアっていう感じでしょ。
まあ、絶対出ないけどね、この段階で。
まあ、アイドルがそこにドーンって来るかどうかもわかんないですけど。
いや、
あ、ね、なるほどね。うん。
あの、荒履きが2日間あって、
うん、
その次の日なんですよ。
おほほほ、そうですか。
で、ね、あの、いや、願わくは私もね、荒履き2日間行って、その次の日はエビチを見たいところなんですけど、
うん、
あのちょっと、なんか、あのですね、これ、頭痛えなって言ったらもうこれは非難合々なんですけど、
うん、
炎上覚悟で言いますけどですね。その時期は私のうちには多分あの、新生児一人いるわけなんですよ。
ああ。
はい。ね、あの、そんなさ、新生児はさ、あの、厄介者みたいな言い方をしちゃダメだって思う自分もいるんですけど、
うん、
あの、いかんせんあの、家の都合上ね、
うん、
新生児抱えた家の旦那がさ、遊び歩いてるわけにはいかねえだろうと。
3日間ライブはちょっとさすがに。
ねえ、それはなんかアキレス腱切られるよね。
ああ、まあ、俺から言えるのはあれだな。エビ中はまた今度見れるかもしれないから、今回はスキップしたらどうですか？
いや、
あの、それはあの、同じ立場の、
かったんだよ、
同じ立場の、まあ、というか近い立場の私から言わせると、そこは、荒履きもし行くなら、恵比寿はスキップしときなさいっていうのが、まあ、賢明じゃないですか、さすがに。てか、なんなら、荒履きも非難されるかもしれないですよ、先生。
そうなんだよ。だから、荒履きもね、ちょっと行けるか微妙なのよ。行けるかというかさ、やっぱ、俺もあの、ね、あの、新生児の顔見たらさ、
うん、
ちょっとそれどころじゃねえなって思うかもしれないしね。
うん。あの、炎上しそうですね、今回は。
いやー、あれです。あの、そんな、なんでしょう、あの、その、千葉雄介会をきっかけに聞き始めた人たちがさ、 どれどれっつってさ、また聞いたらさ、なんかとんでもないこと言ってるなって思われたらなん
すごいやつがいるぞと。
いや、あれです、あのね、ちょっと父親としての務めもそっちもね、
そうね、
果たさねばならないというところと、あと、少年の心として、フェス行きたい、エビ中見たいっていう、その辺の葛藤はあるよっていうところではありますけれども。
新生児置いて、フェスとライブに行くのは別にロックじゃねえからな。
ていうかね、さすがになんかね、心の底から楽しめない気がするんだ
よ。俺もそれは思うよ。それはロックじゃないな。
そうだよね。
ロックだぜってはならないな、新生児置いて。俺はライブ三昧だぜは。それはお父さんしないとね。
そうね。だから、今年、まあ、もしかして、
荒巻。いや、行くなとは言わないですよ。行くなとは言わないけど。
荒巻とエビ中も全てをね、リペアする可能性はあります。もちろん。
まあ、ちょっと眺める程度にしときな、今年は。
まあね。一番大変なのは今、奥さんだからね。
そうです。そうです。はい。
そうなんですよね。
はい。ということで、じゃあ。
じゃあ、こんな感じですね。お聞きいただきたいと思います。森高千里さんで、私がおばさんになっても、お願いします。はい、お聞きいただきました。森高千里さんで、私がおばさんになってもでした。
森高さんもね、荒履き、今年来られますね。
らしくないっちゃらしくないラインナップなんですよね、これ。
いや、なんかびっくりした。森高さん
発表。加山雄三さんとかさ、そういう方も出たりもするからさ。
でも見たいっすよ、森高さんね。来られるならぜひね、
ただね、この人はおばさんにならないよね。
すごいよね。まだミニスカみたいなの履いてるもんね。すごいよね。
この人はおばさんにならないからさ、なんか私がおばさんになっ、ねえ、俺だってさ、性別超えて今森高千里よりも俺の方がおばさんに近いと思う。
おじさんじゃなくて。
おじさんじゃなくて、俺ちょっとよくおばさんだなって思う時あるもんね。
ありますか？どんな場面ですか？それありますか？
エコバッグ忘れたわとかそういう時とか、ね。
おばさんですね。
ねえ、でもこの人は年取らないよね。
年取らないね。まあそういう、なんだろう、おばさんになっても、の人の次にちょっと話したいのが、この人もおじさんになったのかならないのかっていう話をちょっとしたいんですけど、私2月にですね、まあ、X の方で言ってましたけど、ポールウェラー見てきましたよ。
ああ、言ってたよね、前からね、楽しみにしてるって。
そうそう、初ポールウェラーですね。
俺の友達も言ってたよ。
あ、言ってました？
クダンズとか参加してる伊藤勝弘くんも。
あ、なんか、ちょくちょく名前が出てくる
方です、ね。めっちゃ、ポールウェラーっていうか、ジャムの影響めっちゃ受けてる人なんで。
まあ、ポールウェラーって言うと、ザ・ジャムとスタイルカウンシルと、まあ、その後ソロでっていう感じなんですけど、まあ、結構ね、人もすごい入ってたし、物販なんか行くとね、ジャムの時代の T シャツからやっぱあんだね。ジャムの T シャツと、スタカンの T シャツと、まあソロの T シャツってあって、まあ僕はソロのツアーってよかったんですけど。まあ、ポールウェラーもでもね、多分60は超えてるっすよね。
そうだよね。
絶対、還暦は超えてますよね。で、髪はもう真っ白なんだけど。まあ多分おじさんになってんでしょうけど、声は結構出てるなと思って。
あ、そうなんだ。へぇ、
もっとなんか声が出ないのかなと、結構、声出てて、びっくり。かっこよかったな。まあ、僕結構、ソロの曲とかあんま知らないし、スタカンの曲聴ければいいかなぐらいのにわかでしたけど、まあ、よかったですね。やっぱスタカンのナンバーの時とかは、やっぱり、オーディエンスとも結構ぶち上がってましたから。
そしてさ、まあ、もちろんジャンプの曲も俺大好きでかっこいいんだけどさ、スタカンの曲って、あれだよね、結構タイムレスに聴ける曲が多いんだよね。
そうね。
なんか、その時代に左右されないというかさ。
全然古臭さ感じないね。洒落てるしね。
ジャズとかそういうさ、ルーツも感じさせつつ、
うん、
一つのポップソングとして成り立ってるものがすごく多いよね。
うん、全然古びないですね。風化しない名曲って感じで。うん。で、まあそんなとこで、ポール・ウェラーの曲を、ポール・ウェラーというか、まあスタカンですね。スタイルカウンシルの時の、うん、まあ当日のライブでもやったの、まあ、マイ・エヴァー・チェンジ・ムーズって、まあ、有名曲ですね。これね、代表曲。で、これまあ、スタカンじゃなくて、今のポール・ウェラーが、割と最近のなんかライブアルバムで、やってるバージョンをかけたいんですけど、まあ、当日聞いたポール・ウェラーの声もまあ、割とこれ、この声ですよね。年代的にはね。スタカンの時代の声では当然ないんですけど、まあでも僕はこれはこれでなんかすごく、渋みがあって好きだなという感じですね。はい。じゃあ、聞いていただきましょう。ポール・ウェラーで、マイ・エヴァー・チェンジ・ムーズです。どうぞ。はい、ポール・ウェラーで My Ever Change Moves を聴いていただきました。アルバムとしてはあれですね。先生ご指摘の通り、オーケストラーソングブック with Jules Buckley and the BBC Symphony Orchestra ということで、オーケストラバージョン。
うん。ちょっとスタカンの感じじゃねえなっていう感じでしたね。うん、
最初スタカンバージョンをね、イメージして聴くとちょっとね、肩透かしを食らうような感じですね。はい。
ポール・ウェラーでさ、俺結構好きな逸話があって、
うん、
まだポール・ウェラーがジャムで出たての時にね、
うん、
フーのさ、ピート・タウンゼントとかと、なんかで、ね、インタビューで対談したんだって。
うん、
で、その時に、ポール・ウェラーがさ、ピート・タウンゼントと、なんだっけ、ボーカルの人の名前、ちょっとパッと出てこなくなっちゃったけど、
うん、
たちにさ、聞いたのがさ、
うん、
結構年取ったけど、未だに、I want to die before I get old って、どんな気分で歌ってるのっていうのを聞いちゃったっていう、
うんうん。
まあ、有名な My Generation のさ、一節だよね。
うんうん、
年取る前に死んじまいたいっていうのを、年取った今でも歌ってるのってどういう気持ちなのって、もう最悪じゃん。性格最悪じゃん。ね、もう、それ聞いたピート・タウンセントが、なんか、お前ってやつは、俺が若い頃よりもずっと食えねえやつだな、とか、そんな会話をしたっていう話があって。
あ、よくそういう引き出しが今開くよね。でも、本当にあなたも。それいつ読んだ、そのインタビューなんかわからんけど。
いつだろう、なんか昔読んで結構、なんかバカ受けしたんだよね、でも。
よくそんな覚えてますね。
ポール・フェラーもさ、まあ、お年を召して、
うん、
なんか、ね、世代も変わってきてるけど、どんな気持ちなんでしょうねって思い
ながら。どんな気持ちなんでしょうね。まあでも、あれですよ。参加して聞いてた方としては、やっぱりね、あのザ・ジャムの、あのザ・スタカンの、ポール・ウェラーが、この長町に来ているというね、衝撃ですよ。
そうね、
長町来るか、っていう。
ね。ジョニー・ロットンも、ねえ、ジョー・ストラマーも長町には来ねえからね。
ヨーク・ベニマルがあったとこだぞっていう。近くに。うん。
いや、考えてみれば、そのオリジナルパンク世代もさ、今、名前ペロッと出したけど、ジョーはもう天国だし、ピート・シェリーも天国だしさ。
うん。
うん。
まあ、元気な人は元気だよね。
そうなんだよね。見てる人とか元気だよね、そのずっと前の世代
も。すごいよなと思って。で、まあ、いろいろ考えました。僕も帰り、車を運転しながら、こう、ああ、なんか楽しかったなって帰りながら、ポール・ウェラー今日、牛タン食べて、どこ、メトロポリタンホテルなのか、ウェスティンホテルあたりに泊まんのかなとかって思いながら、帰りました、僕も。
牛タン食べるかな
うまい寿司館とか行ったら会えんじゃねえかなと思ってさ、ポール・ウェラー。
東京から来てる人だったら牛タンは食べるだろうけどな。
うん。
うん。
っていうのを考えたライブでしたね。はい。ポール・ウェラー。はい。じゃあ、ということで今回はこの辺で、はい。締めさせていただきたいと思います。はい。はい、
で、まあ、千葉祐介追悼の会が再生数伸びたっていうところなんですけども、
うん。
お願いしたいのは、それをきっかけに聞き始めた人は、 私は家庭を大切にする人なので、
うん、
あの、なんでしょうね、家庭をほったらかしてフェス代別中だっていう人じゃないので、
批判が来そうですからね。途中、途中まで聞いてやめた人はただただ、これ最後の聞かないから批判するっていう。なんか、この番組、フェス、なんか子供生まれのフェスとか行きまくって、それをロックだと思ってる輩がいるみたいなね。
別にロックだと思ってそう言ってるわけじゃない。
それは、それは意味が違いますね、ロックのね。はい。
ね、
はい。ということで、家庭はね、大事にしましょう。
はい。
というのが今日の教訓ということで。はい。はい。それでは、お便り。ご意見ご感想、常にお待ちしておりますので送っていただけると嬉しいですね。
ご意見ご感想はいいです。あの苦情はやめてください。
そうですね。いや、まあまあね、しょうがない。来たらしょうがない。はい、あとね、Spotify からはフォローしていただけるとありがたいです。あとね、星の評価もどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでね、じゃあ今回この辺でということで、また次回よろしくお願いいたします。レディオ39でした。